かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かせられないって言ってるのに。それはともかく、長崎佐賀でお聞きの皆様、メリークリスマス。
メリークリスマス。
山梨でお聞きの皆様、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今日はちょっとやりにくいですね、この放送は。
これは山梨は一周遅れでお送りしていますからね、致し方のないことですね。
ご勘弁ください。
申し訳ない。
それにしてもですよ、
はい、
なんとあのホビー専門誌電撃ホビーマガジンに聞かせられないラジオのコラムが連載されることになりました。
しかもカラーで。
一部地域を除いて、長崎などの一部地域を除いて今日12月25日発売の電撃ホビーマガジン2月号にキカラジコラムが載ってますよ。やった、
めでたい。
私たちもまだ見てないけど、
うん、
多分載っている。今後番組ではですね、アスキーメディアワークス発行、株価グループパブリッシング発売の電撃ホビーマガジンさんと仲良くさせていただきたい。というわけで、
ええ、
今日はまさかいきなり、
うん、
あの方へのロングインタビューです。
この後はあの方に電話インタビュ
ー。全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
お電話つながっています。電撃ホビーマガジン編集長のアンビル俊明さんです。パチパチパチパチパチ、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いや、今東京に電話がつながってるんですよね。
はい、そうですね。
うわ、電撃ホビーマガジンってどこにあるんですか。
西新宿ってとこですね。ちょっと新宿の駅から外れたとこにあるんですけども。
林田さん、はい、新宿ですよ。
新宿って都庁のあるとこ。
都庁がよく見えますよ。
あ、すごいな。
よかね、
よかね。すいません、田舎もんなもんで、
あの
新宿という言葉にちょっと反応してしまいましたけど、はい。ところでお話変わりますけれども、
はい、
あのアンビルさん、はい、珍しいお名前ですよね。
うん、あの語感が変わってるんでよく言われるんですよ。あの電話なんかで話すとですね、あの外国の人だと思われたりすることもあるんですけども。
ああ、なるほど、外国にも聞こえる。
あのアンビルのアンは安心のアンで、
ええ、
あのビル、まあ、ヒルという字なんですけれども、あの、ええ、ニンニクなんかを表す言葉ですね。
中華料理のメニューを見ると必ず入ってますし、あの鳥取かあっちの方にヒル前山って山あって、そのヒルという字も同じですね。
はあ、酪農で有名な。
そんなにあの珍しくないんですよ、実は。長崎では割とポピュラーなのかな、松添さんとか
足塚さんとか、
はい、そっちの方が実は人数少ないんですよね。静岡大学でこの名前、あ、この話長くなっちゃうんですけど、
いやいや、もうせっかくだからしてください。
静岡大学で名字の、研究してられてる先生がいるんですが、その方のサイトを見るとですね、アンビルが6643位で、足塚さんが7610位という話なんで、案外東京だと言うんですよね。珍しいと言われますけど、東京
で足塚よりもアンビルの方が一般的であると。
そうです
しかし編集長、はい、6600位と7600位は相当両方低いですよ。
まあそうですね、はい、
いやいやいや、しかしあの足塚さん、松上さんよりもアンビルさんはメジャーな名前
である。全国的に見るとね、
まあ、言いたいことはそれなんですけども、はい、
よくわかりました、
はい、
失礼いたしました。はい、ではあの初登場ということで、いきなり名前の、ね、質問からしてますけど、ね、私たちもですね、あのリスナーの皆様に電撃ホビーマガジンについて簡単にご紹介いただけますでしょうか。
はい、まあ、あの電撃ホビーマガジン、あのご存知の通り、あの模型専門誌でございまして、
はい、
まあ、あの略称は電ホビと、呼んでいただいてますけども。
電ホビー、
はい、まあ、本当はあの DHM って呼んでいただきたいんですが、まあ、これだとなんか薬品メーカーみたいですね、あんまり呼んでいただける人いないので、はい、基本的には電ホビーと、はい、呼んでいただいてます。 まあ、今年で創刊12周年になりますので、まあ、あのご存じの方も、いらっしゃるのかなというふうには思いますけども、うん、はい、
いや、ま
あ、
みんな知ってますよ、何歳ぐらいの方が読んでらっしゃるんでしょうかね。
そうですね、下はもう10歳くらいから上は60歳くらいまで読んでいただいてます。
え、10歳ですか。
10歳くらいのお客さんも結構いらっしゃいますよ。
10歳から60歳、
はい、まあ、お父さんと一緒に読んでたりするんでしょうけどね。はい、
あのやっぱり男性が多いんですか。
うん、そうですね、あの本当はもっと女性がいて華やかな本にしたいんですが、実際のところはまあ男性が 95% ですので、まあ、それでもあの 5% くらい女性がいるので、はい、
そうですよね、じゃあ20人に1人は女性の方が読んでるということですよね。記事の内容としてはどうでしょうか。はい、
まあ、基本的にどうしても今どうしてもですね、ガンプラが多くなりますけども、まあ、できるだけ幅広いジャンルを扱うようにはさせていただいてます。
あの、なんていうんですか、プラモデルの付録がついたりとか、はい、いろいろやってらっしゃいますよね。
そうですね、あのプラモデルを初めて雑誌につけたのは電撃ホビーマガジン、ということになってますし、あと、まあ、人によって違うんですけども、大人向けの雑誌にですね、あのこう紙で印刷したものや CD 以外の付録をつけたのも実はあの電ホビーが初めてじゃないかっていう人もいますね。
ああ、そうですか。今は本当にいろんな雑誌がそういう付録をつけるようになりましたよね。
バックからストッキングからいろいろついてますけども、はい、そういったあの印刷物以外のものがつくのは初めてじゃないかという人もいます。まあ、異論あるみたいですけどね。
いやでもね、一番最初にね、はい、あの付録がついた時はね、結構衝撃的でしたよ。
そうですよね、うん、やっぱりプラモデルが作って模型紙にプラモデルを作って、まあ、考えてみれば当然といえば当然なんですが、うん、まあ、今までいろいろこう制約も、ね、ありましたので、はい、
僕よく知らないんですけど、どういうプラモデル。
ガンダムのヘイズル144分の1のね、
はい、そうですね。あと、ま、10周、あれ何周年だったっけ、週刊でつけたのはと、副編集長の木村に聞いてますが、
あ、隣にいるんですか、副編集長が。
はい、
すみません、
週刊で、発行したことがありまして、その時は4号連続でプラモデルをつけさせて
でしたよね。
それ独自に企画したものをつけたということなんですか。
まあ、もちろんあのガンダムのプラモデルだったので、サンライズさん、バンダイさん、まあ、ソツズさんという会社、協力していただいて、まあ、つけたわけですけどね。はい、
私は2冊ずつ買いましたから、
ね、2冊ずつなるほど、
まあ、そういう人も多かったと思いますけど、
ね、なるほどね。
でところで、あのアンビル編集長、
はい、
ツイッター上で、
ええ
、アンビル星人がゲストなんですかっていう反応がいくつかあったんですけれどもアンビル星人って何なんですか。
ね、あのそう言っていただける方はきっと、まあね、古い読者さんなんだと思いますけども、ガンプラブームの頃にですね、模型情報っていう冊子をバンダイ自身が出してまして、
はい、
まあ、これは今あのうちの関連会社でキャラニっていう会社の社長をやってる加藤さんって方が作った本なんですけども、それ の、 あの途中からあの編集を担当してましてですね、で、まあ、編集後期にあの、まあ、ペンネームというかですね、まあ、ほとんど本名ですけども、アンビル星人という名前で、まあ、編集後期書いたりしたんで、まあ、それでご存じの方が多いのかなというふうに思いますけど、
私模型情報は読んでました、
はい、
まさにガンプラブームの頃ですね。
まあ、あのバンダイの静岡工場で作っていたので、まさに産地直送 の、 あの冊子だったので、まあ、当時 の、 その、まあ、ガンプラのブームの頃そんなに情報がふんだんにあるわけではなかったので、あの頃 の、 あの、まあ、ユーザーの方たちには大変重宝がられた本でしたね。
いやもうね、隅々まで読んでましたよ本当に。
あ、でも
ちょっと待ってください。じゃ あ、 あの最初は、まあ、電撃ホビーマガジンも当時はなかったですから、
はい、
バンダイからスタートしたんですか、アンビリさんの経歴としては。
そうですね、実はあの私あのバンダイに10年勤めてましてですね、そこであのその模型情報という冊子を、まあ、静岡工場で担当してという形。
その後は、
はい、まあ、その後あの、まあ、模型情報という冊子がどうもあの読者に人気らしいっていうんで、そこからバージョンアップした B クラブ。
B クラブ、
はい、ということになりまして、東京へ来てですね、東京でそのバンダイの中で本格的に出版を始めたと。さっきの加藤と2人ですね。
B クラブの編集長だったんですか。
はい、で B クラブの編集長を最後の方やってました。残念ながらあの休暇の時の編集長なんですけども、
はい、ああそうでしたか、
はい、148号までやりましてですね、
お疲れ様でした。 B クラブもずっと読んでました。
ありがとうございます。ちょっとね、マニアックすぎる本で、まあ、あんま知らない人も多いんですけど、ドリル特集とかですね、秘密基地特集とかやって割とその辺が人気ありましたね。
懐かしいですね。あのフィギュアなんかもね、先駆けでしたよね、 B クラブがね。
そうですね、外事機等っていうものがまだあのそんなにメジャーじゃなかった、まあ、海洋堂さんと、一部のメーカーさん、僕さんあたりしかやってなかった頃にですね、B クラブ外事機等っていうのをその紙面で紹介して通販で売るっていうのを始めたのも B クラブでしたね。
その後メディアワークスに移られたんですか。
はい、そうですね、 B カーブずっとやってまして、まあ、この辺話すと長い話になるのである、程度省きますが、当時のメディアワークスできたばっかりで、バンダイさんと仲が良くてですね、まあ、出版、やってるんだけど、メディアワークスと一緒にやれないかという話になって、移ってきたと。
あ、もうそれで転籍されてしまったんですか。
そうですね、
バンダイから。それからその後は電撃大王の編集長とかゲームのプロデューサーもやってらっしゃるんですか。
電撃大王の編集長はですね、これはほんの一瞬ですけども、まあ、大人の事情で一瞬編集長をやりまして、あとは、B クラブは、まあ、148号で休刊になって、その後メディアワークスアニメ誌とか、あと、このホビーマガジンができたりしてですね、私はちょっと一時ゲームのプロデューサーとか、
どんなゲームを、
本当はガンダムのゲーム作りたかったんですが、なぜか巡り巡って萌えゲーム作ってまして。
何ですか。
一番売れたのはシスタープリンセスです。
わお、すごいじゃないですか。シスタープリンセス、
これもほとんど編集部のお膳立てしてくれたのの、まあ、作業をしたっていう程度のプロデューサーですけどね。
でその後もいろんな雑誌を手掛けられて、アイモードで遊ぼうなんて、アンビリさんのお名前でググってみたら、で編集長の名前で出てきてびっくりしたんですけれども、
アイモード遊ぼう九州版はドコモ九州さんに協力していただいて、各地で配布されてますので、九州地区の方は見られたことがあるんじゃないかなというふうに思いますけども。
そして現在、電撃ホビーマガジンの編集長で、それと小耳に挟んだところによりますと、バンダイでは川口名人と同期だったって本当ですか。
そうなんですよ、川口さんと同期で、入社しましてですね。
ガンプラブームの超有名人じゃないですか。
彼はあの頃からもうほとんど有名人でしたからね。
いやだってストリームベースの小田さんと高橋さんと川口さんといったら、
そうですよね、
すごい人たちでしたからね。
確か3年くらい前 の、 どっかの新聞にですね、お正月版に一面でバーンと写真出てましてですね、すごいなと思ったことありましたけどね。
いや、ちょっと待ってください、アンビルさん、まさにホビー出版界のエリートじゃないですか。
とんでもない、そう言われると恥ずかしい限りですよね。もう結局どれもうまくいってないっていう話に近いですからね。
とんでもないですよ。そうですか。なんか人に歴史ありで、ね、
おいくつなんですか、アンビルさん。
年齢はまあ40代後半という程度にしておいていただければ。
分かります。少しちょっと上ですよ ね、
ですからですよ、模型情報読んでました小学生の頃って言われるとすごいショックですね、最近は。
大変失礼しました。
なるほどなるほど。
いや、ところでその、まあそのね、模型情報も読ませていただいたんですけれども、今回私たちの番組をキカラジコラムとして連載させていただくことになったんですが、その経緯をですね、ちょっと教えていただきたいんですが、
ガンダム00 の、 SF 交渉とかやられてる千葉さんっていう、ジェンソメルさんという方がいらっしゃるんですけども、
千葉智博さん、スタジオルフェの、
そうですね、実は千葉さんとは25年来のお付き合いです。
模型情報時代からのお付き合い。
そうです、そうです。お二人とももともと編集、お二人ともう一人は黒田さん、脚本家の黒田洋介さん、
00 の脚本家ですね。
お二人とももともと編集されていてですね、まだ若い頃に僕の作ってる本手伝っていただいて、それからずっとお付き合いさせていただいているということなんですね。
でその千葉さんから、聞かせられないラジオって番組があるよと。
もう30分延々とお宅話をしている番組があって、面白いんですよっていう話を聞いてですね、いやいいですねっていう話をしてですね、まあ、コラムなんかどうですかって千葉さんからお勧めされてですね、ああやりましょうやりましょうっていう話だったんですが、まあちょっとタイミングがたまたまあってですね、今回じゃ4色の方でやっていただこうかなということになりました。
カラーページをね担当されている方の連載がちょうど終わるタイミングと重なったということで、まさかのカラーページ連載ということになったんです。ところで編集長、その千葉さんに勧められて実際にキカラジは聞いてみました。
聞きました聞きました。
どうでした。
濃い話されてますね。ユーザーがどれくらいついていらっしゃるのかって、ね、ちょっと時々不安になったりしませんか。
林田と村山で、ね、もう俺たちが楽しかったらいいじゃないかという感じでずっと放送はしてるんですけれども、
僕的には30分でガンプラ作ったりとかいう企画は結構お気に入りなんですけど、
いや面白かったですね。なんか完成しなかったの残念ですけどね。
そうですね。ちゃんと聞いてらっしゃいますね。
隣の副編集長の木村はですね、早組が素晴らしいので、多分彼だったら15分くらいで作るんじゃないかな。
そんな早いんですか。
早い。
一度なんだかスタジオにゲストに、
ね、戦ってみたい気がしますね。
戦っていただけると
挑戦したいな。そう、電話回線かなんかつないでやってみましょうか。ねえ、どうでしょう、聞かせられないラジオのコラム、スタートしましたけれども、キカラジコラムに期待することって何かどうですか。
そうです ね、なんかちょっと固い話になっちゃうかもしれませんけども、まあ、40代くらいに向けてって、まあ、ホームページもバッチリ書いてあるんで、ユーザーそういう方なのかなっていう気はしますけども、まだちょっとその私マニアですって、ね、胸張って言われる方って少ないんだと思うんですけども、ぜひ村山さんにはですね、胸張って、コラムを使ってですね40代の人たちにマニアって全然幸せだぜって言っていただければいいですね。
わ、はい、かりました。
マニアって幸せ、確かにね、
幸せですよね、
好きなことを好きなように語れるんだもの
そうよそうよ、ね、どんどんカミングアウトしてほしいですね。ではでは、は
い、
アンビル編集長、今日は、ね、せっかく出ていただきましたのでリクエスト曲をお送りしたいと思いますが、はいはい、まず1曲目どうしましょうか。
はい、まあ、やっぱり今ガンダム中心の本ですけども、ユニコーンの今後が一番楽しみですよね。
はい
はい、作品もきっとも、まあ、今後はますます楽しみですし、なんか3巻目はなんかこうおっていう、モビルスーツがですね結構たくさん活躍するそうなんで、特に3巻目も楽しみですので、
はいはい、
ユニコーンの主題歌で、千秋栗山ですよね、流星の涙をお願いしたいなと思いますけども。
大好評だった宇宙戦艦ヤマトジャージ第2弾がついに発売決定。真田モデル、通信班モデルがそれぞれ12月下旬に登場。ただいま予約受付中。恋人へのプレゼント選びは佐世保ワイワイ貿易長崎がんばる売店をチェック。
今月のプレゼントです。ワイワイ貿易の店頭でのみ特別限定販売している居酒屋エグザイルグッズを合計お二人の方へプレゼント。どんなグッズが届くかはお楽しみに。欲しいという方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページにアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはエグザイルです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。締め切りは12月31日金曜日。プレゼントは居酒屋エグザイルグッズ、キーワードはエグザイルです。どしどしお申し込みください。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
今日の電話ゲストは電撃ホビーマガジンのアンビル編集長です。再びよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。この1年を振り返って、
はい、
ホビー業界を、まあ、俯瞰で眺めていただいて印象的な出来事、流行、商品など何でも構いません、ちょっとお聞かせいただきたいんですが、
はい、まあ、やっぱり模型業界でやっぱり一番のトピックスって、まあ、本来はですねやっぱり1分の1 RG ガンダムが静岡に立って、で、100万人ですかね、お客さんが超えたとか、あと、まあ、そもそもガンプラ30周年で、RG シリーズっていう新しいシリーズが立ち上がったとか、はいはいはい、そういったところが、まあ、本当のトピックスだと思うんですけども、ちょっと個人的にはですねちょっと違うんですね。
なんですか？
個人的にはですねベアッガイってい
う、
あれがもう最大のトピックスだなと思う。
ベアッガイ、そうです、ガンプラビルダーズのパーツ C に出てきたベアッガイ、
模型戦士ガンプラビルダーズのベアッガイ、これが僕は最大のトピックだと思ってます、ね、
その心は何でしょうか。
今までガンダムってやっぱり何ですかね、こう設定がハードでそこから派生したモビルスーツ でそれがプラモデルになっているっていうところが、まあ、大前提だったと思うんですが、
はい、
まあ、いわゆるセルフパロディ的な、プラモデルがバンダイさん自ら出されたっていうのはこれは相当私、まあ二十何年見てますけども、まあ、トピックスだなというふうには思ってますね。
なるほど、はい、確かに
過去には悪怪ファイトとかですね、そういうパロディ漫画山ほどありましたけども、もうそれはもうやっぱりこうなんですかね、本道を外れたっていうかですね、みんな本道を外れて面白いって思ってたものだったと思うんですけども、まあ、それがこうやって、なんですかね、バンダイさんがプラモデルにされることでですね、なんか公式的になっていくっていうのはこれは画期的なことだなっていう気がしますね。
いやだってガンプラビルダーズのパーツ C、ね、主人公の友達の女の子が、
ね、
主人公とかに、まあ、半分作らせたような、
はい、
まあ、そのね、熊に見立てた、
背中ランドセルですよ、だって、
ね、笛持ってるし、
はい、静岡工場のご担当者さんの熱意で実現したという話なので、これのテストショットができたときはですね、このご担当者さんがわざわざメールいただきましてですね、これ見てください、すごいでしょうってメールいただきましたからね、はい、
目から粒子砲が出るから目が粒子砲っていうのはすごいですね、あれね
ちなみにプラモデルの説明書は千葉先生が解説を書いてらっしゃるそうですが、
はい、そうですね、
いろいろやってますね、はい、あの方もね、
はい、あの方もいろいろやってます、はい、
そうですか、編集長的にはベアガイですか、
まあ、これはちょっと模型業界全体というよりもかなりあの個人的な趣味入ってますけどね、は
い、エポックメイキングなんですね、そういう意味で
ね、
来年のホビー業界はどんな年になりそうですか。
そうですね、UC ハードグラフのですね、はい、35分の1スケール の、 あのカーファイター、これが発売2月に発売されることになってまして、まあ、注目の製品が僕はそれかなという気はしてますね。
かなりの大物ですよね。
そうですね、なんかガンダムの、ね、好きだっておっしゃるモデラーの皆さんが、ね、やっぱりガンダムはリアルなところが好きだ好きだっておっしゃるのに、なんかこの UC ハードグラフってこうちょっとこうスルーされてる感じがなきにしもあらず で、いよいよこの目玉の商品が発売ということでですね、そのハードな世界が好きだっていう方はもうこれ絶対ニコ買いだなっていう気がしてますよね。
ニコ買
いですけども、
そうですか、はい、なんだか私もニコ買えと言われているような気がしましたけれども、はい、では最後になりましたが、はい、電撃ホビーマガジン2月号のご紹介をどうぞ。
はい、はい、2月号はですね、長崎地区は多分28日の発売だと思います、うん、
週明けですよね、
はい、
多分
ね、そうですね、まあ、全国的には25日って言ってますけど28日発売ですので、はい、書店にいただきたいなと思いますが、まあ、特集は大型キットの、60分の1パーフェクトグレードストライクフリーダムガンダムですね、うん、これはもう時間がなくて作れない人や、家族への言い訳が思いつかない人なんかにはですね、この特集読んで上をしのいでほしい。
なるほど。
いや、まあ、箱でかいですよね、
ね、実際そういう人もいるかなと思いますけれどもね、あ、それから MSV 特集もかなり注目されてますね、
はいはい、そうですね、ガンプラ30周年まだまだ続いてますので、その関連特集としてやっぱりガンプラ語るときに MSV っていうのはまあ外せないものなので、ちょっとガンプラの MSV を特集してみようかなと思ってます。もともとガンダムエースでも MSVR っていう連載をしてて、それと連動している特集ですので、ぜひ読んでいただきたいなというふうに思います。
わかりました。
あと、はい、すいません、付録がついておりましてですね、ガンダムカレンダー2011というカレンダーがついてますので、これがハガキサイズですね、夏にちょっと一部のイベントでしか販売してないんですが、アクションベース3っていう飾り台ですね、これにうまくきっちりハマるサイズで作ってますので、買われた方はぜひ、はめて飾ってほしいなというふうに思います。
わかりました、
はい、
そしてぜひ聞かせられないラジオのコラムもですね、
はい、
読んでいただければと思います。
そうですね、もちろん、はい、
はい、では最後になりましたが、最後になりましたがってさっきも言ったような気もしますが、はい、2曲目のリクエスト曲ですが、
はい、はい、もう私も迫りましたが、今年実はイデオン30周年ということで、うん、ですけどこのイデオンを特集したのはなんかアニメ誌一般誌含めてなんかデンホビだけだというような気がするんですよね。青島さんのプラモデルもつけさせていただきましたけども、
あ、はい、そうでした、
まあ、この30周年の締めくくりということでですね、イデオンで、コスモスに君と、お願いしたいなと思います。
今日のゲストは電撃ホビーマガジンアンビル編集長でした。編集長、今日お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、でももう番組終わっちゃうんですけれども、あっという間の30分で、ぜひまた出てくださいね。
はい、
いや、ちょっと今なんか一瞬間があって
デリッとしたコラムもどうぞよろしくお願いしますね。
これからもぜひよろしくお願いします。はい、コラムどんどん面白いの書いていただければ助かります。
あ、またプレッシャーをかけられた気がしますが頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、お話は電撃ホビーマガジンのアンビル俊明編集長でした。残り時間もあと1分ちょっとになりましたけれども、さあ林田さん、
はい、
来週のキカラジは
元日なんですよ。1月1日放送、長崎佐賀新春スペシャル、模型の月岡からおめでとう。
はい、思いっきりまた地元に戻って放送したいと思いますのでご期待ください。
はい、
山梨は1月8日放送ということになりますね。この番組ポッドキャストでも配信中、詳しくは NBC ホームページをチェック、ウェブを通じてメールを送信することもできます。ツイッターでも番組情報発信中、アカウントはアットマーク聞かせられない、ハッシュタグはシャープキカラ D となっています。はがき、ファックスの宛先は
郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスの場合は 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してください。
いやいや、今年もお世話になりました、
はい、
そして山梨の皆さんは今年もお世話になります。
よろしくお願いします、
はい、ややこしい感じの聞かせられないラジオ、お別れの時間となりました。お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。